こんにちは、渋谷優のニッチでぼっちな勉強会へようこそ。劇作家、映画監督の渋谷優が学んでいるニッチなことを一人ぼっちでお届けする、あなたの隙間時間を埋める番組です。今日はですね、思い出は作家にとっての自画像という、なんかねちょっとポエチックな感じになっちゃってますけれども、そんな感じのお話をお届けしようかなと思います。ですね、ちょっと前にもなっちゃったんですけれども、母を連れてですね、金沢に鴨居礼さんという日本人なんだけれども、結構海外でね活躍されていた、スペインに住んでたことが長かったのかな、洋画を描く日本のね画家なんですけれども、日本人の鴨居礼さんというね方の展示がありまして、行ってきたんですよ。で、やっぱりいいですね。絵を見て、なんかこう自分の作品のことを考え直す機会に、なりましてですね。なんか彼のやってることを、もちろんね、その鴨居さんは画家で、僕はその、ね、彼は絵の具で芸術を作って、僕は言葉で芸術を作るという違いは全然あるんですが、何かこう、真似できないかなって思ったんですよね。なんで真似したいなと思ったのが、彼はですね、結構自画像を描くようになるというか、キャリアを通してね描いていたみたいなんですよ。で、結構人物の絵を描くことがもともと多くて、なんかねスペインの方でも村に住んでたんですよね。なんか都会じゃなくて村に住んでて、でそこではですね、結構酔っ払い、私の村の酔っ払いとかっていうタイトルの、同じタイトルの絵が複数あったりして、あと宝くじ売りとか、あと楽器を演奏する人とか、なんか賭けをしてる人たち、サイコロで賭けをしてる人たちとか、結構ね人物を描くことが多かったんですよね。それで、インタビューかなだったかに書いてあったのが、そのあれは確かに自分の裏の酔っ払いを描いたが、なんかその人をそのまま描いたというより、結局自分が描いてきたいろんな人物は自分なんじゃないか、結局自分が入ってしまっているみたいなことを、言っていて、いや確かにそうなんだよなっていうふうにね思ったんですよ。僕もこういろんなね、ちょっと知ってる人もいるかもしれないですけれども、モノローグ集といって短い一人芝居をね100個ぐらい書いてるんですよね。でもちろんその設定、例えばじゃあ死ぬことが分かってしまった、お母さんが、自分のまだね小さい子供たちに向けて、自分がいなくなった後に、見せたいビデオレター、そのビデオレターの内容とかさ、そうするとそれはお母さんであって僕ではないですよね。それとか、ホームレスの女の人が、試しに神様にお祈りをしてみるなんていうモノローグなんかもあるんですけど、それもじゃあそれ僕がね別にホームレスになったことにはなった経験ないし、じゃあ自分なのかって自分じゃないんだけれども、でも使っている感覚とか、その人のそのなんだろうね、ふっと出てくることに全く自分が無関係ってことはないじゃないですか。これすごく不思議で、なのでこの なんとなくね、その鴨居さんが言ってるあれは、なんかそのいろんなね酔っ払いを書いたようであって、結局自分を書いているって言ったことは非常にね、ピシャッとなんか自分の普段感じてることと重なって、いいなと。でね、彼はその後いろんな人を描くよりも、自分だったら自分はモデル雇わなくて済むし、いつでも自分はそこにいるからっていうことも、自画像をどんどん描くようになるんですよね。でね、面白いのがね、やっぱ主題が一つの主題をキャリアを通して描くとさ、その変化していくっていうのが見られるわけじゃないですか。だからさ、それも面白くてね、なんかかっこいいなと思って。だから最初の頃の自画像は、まだ目の中にちゃんと瞳があったりするんですよ。別に輝きとまでは言わない。基本的にね、鴨居さんの絵って、ちょっと暗めの、 なんなら怖いとも思えるような人物書いたりするんですよね。戦争から帰ってきて足とか手とかがなくなっちゃった人の絵とかね、そういうの書いたりするから、で、ね、割と真っ赤な背景だったりすることが多くてね、どうやら下地は、ほとんど彼の絵は下地画の下塗りが赤らしいんですけどね。まあまあまあ、それで、自画像がねだんだん変化していく。最初はねすごく手を細かく描いているんですけれども、もうねだんだん手描かなくなってくるんです。ポッケに入れてたりとか背中に隠したりとかね、手がもうどうでもよくなってくるみたいな変化があり、で最初は目があった、瞳があったのも、なんかねもういよいよこの終盤の方はね目がねあるんだけれども、そこにくぼみというか影というか、もちろん目とは分かる位置に、だけども影なんだよね。開いてんだか閉じてんだか、これまぶたなのか開いてるけど影が覆ってるのか分かんないような、非常に不思議な表情になってくるんですよ。この変化というか、まあ芸術家としては成長なのか、その大重要視してることが変わっているのか、いろいろとこう考察することができて面白くて、で自分で見てて気づいたのは、やっぱり後半のそのもう目もあるんだかないんだかわからなくなってる自画像の方がなんか長く見てられるんですよね。そこにその絵の前に、すごく吸い込まれている時間が違う。だから何かあるんだよ。この変化面白かったね。それとかさ、ほら有名なところで言うとレンブラントもね、彼も40枚ぐらい確か自画像描いてるんですよ。描けなくない？そんなに。例えばわかんないけど、20代から1年に1枚描いたってもう終わる頃には60歳になってるっていうさ、そんなに描けなくないかと思うんだけど、なんか一説によるとそれぐらいあるらしくて。でね、彼も同じようなこと言ってたかな、モデルがいらないみたいなね。あんまりレンブラントはでも、そういえば、そうだ、自分の作品なんでこれを描いたかみたいなことはほとんど、残ってないんだけれども、そんだけ数があるんですよ。そうするとさ、やっぱ変化とか、何を重要視してるかっていうのが見えてきてね、面白いと。そんなわけで、なんか同じ主題に帰ってくるっていいなと。自分をね、自分を絵にするっていいじゃん、羨ましいじゃん、なんだか。だから作家は別に絵描くわけじゃないから、じゃあこれってね、その自画像に相当する作家にとってのものってなんだろうってなった時に、まあ結局思い出しかないなっていうね、その出来事ではなく、何か自分の人生を、自分の性格とかを定義づける、方向づけてしまうような出来事とか、繰り返し思い出すこととかは、多分その人物の、その作家さんの、魂のね中に何か刻まれてしまったものだと思うんですよ。なので僕もたびたびね、なんか手掛けたくなるテーマとかっていうのはいくつかあって、そういうことだと思うんですよね。もちろんそれだけじゃないし、その思い出って言ったらいろんな種類があるわけですよね。悲しいものもあれば、非常にこうね、アホ臭いこともあれば、それからあいつどうしてるのかなみたいな気になっている人間でも、気になった理由に関してはそれはやはり何かしら思い出があって、それが強く記憶として残っているから、その続き完結させたいみたいなものが残ってるわけですよね。例えばね、いくつかちょっとこう形にしてみたいなと、そのもの、つまり僕にとっての自画像ですよね。自画像っていうのかな。でも俺たびたびね、その嘘つきに騙されるっていうことがあって、でめちゃくちゃ、しかもその なんていうのかな、半端な嘘つきとかじゃなくて、もう虚言癖みたいな人に引っかかることが、たびたびあるんですよ。で、それについては、多分俺これライフワークの一つだと思うんですけど、一人マジね、いつかこの人のことについては書いてみようと思ってる人がいて、 なんかね、僕のことを応援するって言ってくれて、じゃあお願いしますって言って頑張ってくれてたんだと思うんだけれども、まあとにかくね、話の辻褄が合わないし、あれどうなりましたっていうと、必ず違う何か進行している別のことを出して、その質問には答えないっていうような人がいて、でね、僕の作品売り込んでくれるからっつって DVD を焼いてくれっていうからさ、ほんと30枚ぐらい焼いたけど、何もその後何にもなくて、どうしてんだろうね、捨ててんのかな。なんかそのサンプルちょうだいとかいろいろ言うから頑張って作って渡したりとかしてた人がもう結構前ですけどいたんですよ。それでね、ある時なんか別の知り合いとも同じようなことをしてて、で2人、その知り合いもまあもちろんものね、ものを書く人で、でそいつと話すようになって仲良くなったら、なんか、いや、W さんってこういうこと言うけど全然その後ないよねとかって言って、ものすごい盛り上がって、2人とも同じ目に遭ってるっていうのが分かって、なんかものすごい答え合わせをした結果、あいつやばいねっていう風になってたんですよね。なんだかそういう人って、この僕が突っ込むと、なんか結局最終的には俺が悪いみたいな風な気持ちにさせるのが上手で、まあ、その人はね、 W さんって人はね、ちょっとこっちが突っ込むと、やたらね、今点滴してるから勘弁してみたいな、そのあなたのために頑張ってて、この健康状態まで危うくなってるからそれ以上突っ込むなっていうことを含めた、実際はそう言わないですよ。でも今ちょっとしんどくて、点滴だからって、そんなしょっちゅう行きます点滴っていうぐらい、点滴を出してきてね、それさえ言えばそれ以上突っ込まれないっていう、その人の唯一の切り札だったりね、なんかそういうようなことを形にしていったり、もっと積極的にねやっていけばいいなっていうふうにちょっと思い始めたんですよ。今まではなんかリサーチして、こう自分とは遠いね、ところのものを描いていこうとかっていうことも頑張ってやってきたんですよ。アメリカで、ね、文学とか勉強した時に、物書きは何かやろうとするとすぐ自分のこと書いちゃうから、まずは違う、人の話を書けと、リサーチをしろと。ただなんかもしかして一周してさ、自分の話をこれからもっと積極的に書いていっていいのかなと、そんなことを鴨居礼さんの絵をね、見て、彼のやり遂げたこととかを見て、繰り返し取り組むからこそ出てくる、にじみ出てくるものもあるんだなっていうものに触れて、思うようになったと、そういうお話でございました。いいなと思ったらハートマークをタップしたりフォローしてください。ツイッターもやってるので、よかったらそちらもチェックしてください。脚本監督を務めた映画三春に傘を、こちらUNEXT と Amazon プライムで配信中です。 DVD も販売しております。その他、僕の書いた本だとか、やった舞台の台本だとか、いろいろと Amazon やネットショップなどで取り扱っています。これらは全部概要欄にまとめてありますので、よかったらチェックしてみてください。では、渋谷優でした。